一咕噜拍的羊，一打刚啊啊哇，乌昏手啊鼓的，吉拉啊啷克，卡姆伊玛乌西里卡。
イランクラプテ、おはようございます。2015年2月8日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第166回目の放送です。カヤノシゲルの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、カヤノシロウが担当します。神戸市長田区の FMYY では録音により同じ週の土曜日に放送され、同じく録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、また録音により恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。2月4日には立春を迎え、暦の上では春となりました。しかしここ北海道ではまだ冬真っただ中ということです。札幌市では第66回目の雪祭りが5日に開幕され、11日まで行われます。アイヌ語で2月はハプラプチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは1月31日付北海道新聞愛席亡くなった方を悼むコーナーより、元参議院議員秘書滝口渉さんについてです。アイヌ問題というのは日本が清算しなければならない負の遺産でしょ、違うかい。20年ほど前だったか、出し抜けにそんなことを言われたことがある。肩を抱いてくるような調子でこちらの反応を見ているようだった。滝口さんによれば、中央政府は長くアイヌを異民族として扱う一方、北海道に対する植民地政策としてアイヌ民族への支配、収奪、同化を行ってきた。そうした歴史の清算が済んでいないという意見だった。オホーツク管内小清水町の農家に生まれ、農協や農民連盟などで働いた人がアイヌ民族の問題に本腰を入れるようになったのは、旧社会党同本部の国民運動局長に就いた1988年前後からだ。89年の旧社会党中央本部の定期大会では、人権の党土井社会党は参議院比例名簿にアイヌ民族の代表を乗せ議席を保障すべきだとぶち、94年に茅野茂さんがアイヌ民族初の参議院議員になる道筋をつけた。その茅野さんの秘書を4年間務めた。アイヌ文化振興法の成立に向けて、当時の自民、社会、先駆け3党の連立政権内を昼夜兼行で動き回った。安倍晋三政権が2020年の東京オリンピックに合わせて、胆振管内白老町に整備を決めた民族共生の象徴となる空間、略称象徴空間のアイデアも最初に提案したのは滝口さんだった。知床の自然保護運動などを通じて50年余りの親交があった元斜里町長の五来栄さんは、正義の男、信念の男だったと惜しんだ。最初のニュースは元参議院議員秘書滝口渉さんについてお届けしました。本日二つ目の記事は、1月24日付北海道新聞より、アイヌ民族、今なお格差、上村教授が講演。第21回アイヌ民族シンポジウムが1月23日、札幌市中央区のカデル27で開かれ、上村秀明恵泉女学園大学教授が、2014年先住民族に関する国連特別総会と、国際人権基準の浸透と題して基調講演を行った。上村教授は国連の人権差別撤廃委員会が昨年8月日本政府に対して行ったアイヌ政策に関する勧告の内容を紹介。 アイヌ民族とその他の日本人の間の雇用や教育、生活水準の格差を埋める措置を迅速化するよう求めた点について、今なお格差が大きいのは抜本的な対策が取られてこなかったからだ。国際的な基準に照らし、先住民族の権利などを考えていくことが大切だと強調した。その後、札幌アイヌ協会の阿部ゆぽ会長や沢井悪副会長ら5人がパネルディスカッションを行った。阿部会長は、国は憲法の中にアイヌ民族の存在を明記するべきだ。アイヌ民族の踊りの団体で活動する川上陽子さんは、子供の頃、アイヌ民族であることが嫌で、重荷に感じていた。だが、歌や踊りを学ぶうちに誇りを持てるようになった、と振り返った。本日3つ目の記事は、1月31日付、北海道新聞より、遺骨集約は権利侵害、アイヌ民族日弁連に申し立て。北大などが保管するアイヌ民族の遺骨を、胆振管内白老町に建設予定の慰霊施設に集めるとした政府の方針に対し、浦幌アイヌ協会の佐島正樹会長らアイヌ民族13人と支援者の計21人が1月30日、宗教的権利が侵害されるとして日弁連に人権救済を申し立てた。過去に研究目的などで掘り出され、全国の大学が保管するアイヌ民族の遺骨1636体のうち、身元がわかるのは23体のみ。政府は昨年6月、身元がわかる遺骨は親族など祭祀を受け継ぐ者、祭祀承継者に返し、それ以外は白老町の民族共生の象徴となる空間、象徴空間の慰霊施設に集めると決めた。申し立て人らは、アイヌ民族は祖先の慰霊や遺骨の管理を古丹、集落主体で行っていたと指摘。佐島会長は記者会見で、地元の遺骨は地元で慰霊したいと訴えた。内閣官房アイヌ総合政策室の池田室長は、事実関係を確認していないためコメントは差し控えるが、遺骨の地域返還については昨年の政府のアイヌ政策推進会議で検討中との報告がなされており、関係者の意見をよく聞きながら引き続き検討していくとしている。日弁連が調査し人権侵害と認めれば政府に警告や勧告などを出すが、法的な拘束力はない。本日4つ目の記事は1月31日付北海道新聞より、ビラトリでふるさと給食、缶詰ほうれん草やソーセージ、地元産おいしい。ビラトリの地場産の食材を使った特別給食、西パランチが1月28日、ビラトリ町内の全小中学校7校で提供され、児童、生徒約400人がふるさとの味を楽しんだ。町の食育推進計画の一環として、地域の農畜産品への理解を深めてもらおうと、2010年から年に3回行っている。今回の献立は、ビラトリ町農協が無償提供した缶詰ほうれん草入りの味噌汁。町内の農園ハム工房シグビラトリが安価で提供したボロニアソーセージのピカタ、町内三昧など。このうち春骨症では児童25人が給食を楽しんだ。2年生の戸賀志美優さんは、ソーセージが一番おいしかった、ほうれん草も甘かったですと笑顔を見せていた。本日最後の記事は2月4日付北海道新聞より、ケネディ大使アイヌ文化に関心、初の道内公式訪問、白老と江別を視察。キャロライン・ケネディ駐日アメリカ大使が2月3日胆振管内白老町のアイヌ民族博物館を訪問し、古式舞踊の見学や伝統的なござ編み作業の体験などを通じてアイヌ文化に親しんだ。大使の北海道の公式訪問は初めて。大使は北海道アイヌ協会の加藤忠理事長から贈られた民族衣装を羽織って高橋治美知事や加藤理事長と懇談。お会いできることを楽しみにしていましたと笑顔で話した。アイヌ民族の伝統家屋チセ内ではムックリ、黄金の演奏と古式舞踊を見学。 その後、植物のガマの繊維でござを編む作業に挑戦し、博物館職員に、一枚のござを作るにはどれくらいの時間がかかりますか?と質問したり、職員が編む様子をスマートフォンで撮影したりと、アイヌ文化に強い関心を示していた。午後には、江別市の北照大を訪れ、同大学で活動する車椅子ソフトボールチームの練習を視察し、皆さんのチームワークが素晴らしいと称賛。メンバーの堀江さんは、競技の認知度が上がるきっかけになれば嬉しいと話した。大使の道内視察は2月4日まで。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントをお願いします。
はい、一番初めのニュースですけども、滝口渉さんというのは私の父茅野茂のですね、参議院議員時代の秘書なんですよ。政策秘書をやってくれた方で、実は私も第二秘書という形で、まあ、同僚というか同じ時期に仕事したことある人ですけれども、もともと社会党の政策立案をするような仕事をしていた方で、まあ、筋が一本通ってるというかね、そういう方でしたね。去年の12月25日に亡くなられたということで、滝口渉さんの、ご冥福をお祈りしたいと思います。はい、以上です。
ありがとうございます。それではイベントのお知らせです。第26回シシリムカアイヌ文化祭が来週の日曜日2月15日正午よりビラトリ町中央公民館で行われます。12時より開会式を行い、その後、二豚にアイヌ語教室子供の部により、アイヌ語でのラジオ体操、二豚にアイヌ語教室成人の部により、アイヌ語劇の発表、ビラトリアイヌ文化保存会による踊りの発表などがあります。休憩を挟んで、イオル再生事業の報告や、浦川アイヌ文化保存会の古式舞踊などの発表もあります。さて、出演者であるシローさん、劇の練習の進み具合はいかがですか?
はい。実は二豚にアイヌ語教室成人の部ではですね、立ち木と取った相撲というアイヌ語劇を予定しています。今まで7、8回練習してるんですけども、
すごいですね。
来週の、金曜日ですね、違った、失礼しました、もう今週ですね、今週の金曜日に最後の練習をして、少しずつ皆さん上手になってるので本番にはベストの状態で発表できるのではないかと期待してます。
楽しみですね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。頑張ってください。
はい、
担当は仙石優子でした。
アイヌ語、失礼いたしました。ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマはですね、アイヌ語を考えるということでやりたいと思います。私、司会担当いたします、茅野史郎です。それでは、出演者自己紹介をお願いいたします。はい、どうぞ。
はい、引き続きの参加です。仙石です、よろしくお願いします。
はい、後ほど二豚に小学校代理で、パーソナリティを行う千葉ちゃんこと千葉辰巳です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして、ミキサー担当してます、アラです。よろしくお願いします。
はい。
アイヌ語を考えると言いましても、これは非常に幅が広いテーマなんですけども、特にアイヌ語を教育の中でどのようにしていくか、またはアイヌ語をどのように復興していくかという、この2つの柱でですね、話をしていきたいと思います。今 現状で言いますと、例えば小学校、中学校、高等学校で、うん、アイヌ語を科目として教えられてないんですよね。
ないですね。ね。
ですから、してアイヌ語の先生というのも実はいないんですよね。
いませんね。
ですから、教育大出身の先生であっても、他の科目は担当できるけど、アイヌ語の担当はないというか、科目がないんですからね。教諭の免許もないということですね。科目の免許がないということかな。まあ、そういうことから、この北海道、まあ、とりわけ、アイヌ民族が多く居住するこの北海道でどのようにね、やっていくのかというのも、まあ、課題ではないかなということを思います。それで、春骨小学校で、先生をされている、仙石優子先生ですね。我々のラジオの、いつもニュースを担当してくださっている先生ですが、まず、教育。アイヌ語の教育ということを、まあ、考えられることでいいです。そんな固い話じゃなくてもいいですからね。まず、唇を切っていただきたいと思います。
はい。なんか、ちょっとテーマ的に、ちょっとドキドキ感があるようですけれども、まあ、日高に就職して20年ぐらいになりますが、まあ、ここに来る前はあまりアイヌっていうことの存在を認識したことがなかったというような話は前にも、うんうんうん、お話ししたことがあったと思うんですけれども、いろいろこう、まあ、いろいろな方々からお話を聞いて勉強していく中で、アイヌ文化やアイヌ語についても学校の中でも子どもたちにこう学ぶ機会を作っていくのは学校の責任じゃないかなっていうのはやっぱり思うようになったので、で、まあ、国会の動きとか社会の動き的にはすごくアイヌ文化の勉強っていう機会は増えてきていると思うので、アイヌ民族だと自分でこう自認する環境もすごくできてきているんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、文化とか民族のこう支柱になるのがやっぱ言葉だと思うので、その言葉についてはなかなか学校でも取り上げる機会が少ないですよね、うんうん、でアイヌ文化の勉強の中で道具の名前とか、うんうん、あと食べ物お料理の名前なんかでアイヌ語に触れるんですけど、でも直接的にアイヌ語を勉強する機会っていうのはやっぱ教員も勉強不足で踏み込みづらいところがあるので、なかなか取り組んでいけなかった取り組んでいけてないところだと思うんですね、うんうんうん、で外国語活動っていうのが入った時に私はすごいチャンスだと思って、まあ、政府の意図的には英語教育を推進したいという意図は見え見えでしたけども、名前は外国語活動っていう、
なるほど、
でアイヌ語を外国語って扱うことについてもいろんな意見はあるのは承知の上なんですけど、まあ、日本語大和言葉でなんて言えばいいんですかね、うん、普通の日本語とちょっと違うので、まあ、外国語活動の中でアイヌ語をやることがすごくこういいチャンスかなと思ったりして、
あ、なるほど、ね、
会話とか挨拶とか、うんうんうん、歌とかを、うん、まあ、自分も教えていただく中で子どもたちと勉強する機会は作んなきゃと思ってやってきているところですね。
おすごいですね。これはもう実践型ですね、やっぱり ね、 ね、はい、それでは二風谷小学校の校長先生、
はい、
千葉先生ですけども、
はい、
ちょっとテーマはかなり重たいですけどね、
はい、
アイヌ語の、まあ、を考えるということで、うん、教育とどういうふうにリンクするのかという点からちょっとお話をしていただきたいと思います。
わ、は
い、
かりました。ですね、私もこの間2月1日ですね、このアイヌ語の未来を考えるということで、はい、参加させていただいたんですが、はい、その時のですね、やはり基調報告の中でですね、
はい、
やっぱりお話しされたことが、あ、もっともだなと思った点があったんですよね、
はい、
それは、音声教材が、たくさん残ってると、
はい、
でその音声教材をね、どういうふうに生かしていくかということで、その講師の先生がですね言ったか中では、やっぱり音声から学ぶことが大事なんだと、でそれを繰り返し音声を聞くことからですね、やっぱり進めていくことが大事でないかと。でただですね、残念なことに、アイヌ語の学習環境が不足しているんだと。だからそこの部分をどう 不足しているものを豊富にしていくかということがこれからのテーマであるということで、そうだよなって、その通りだよなと思いながら、私もですねこの講演を聞いて、考えていくようにしたんですけども、まあ、学校教育の中で取り入れるということをですねやっぱり考えていくと、今の中ではですね総合的な学習の時間、これをどう利用していくか、あとクラブ活動っていうのがあるんですが、これは放課後の授業なんですけども、10時間最低10時間ぐらいのノルマということであるので、そこのところをですねうまく利用活用しながら、どのように実施していくかということがやっぱり学校教育の中で、やっていくためにはすごく重要だろうな。でもう一つは、教育の中に今許されてきているのが、地域の人材や、資源をですねどのように利用していくかということが広く求められていますので、先ほど教科の中にはアイヌ語という教科はないけれども、じゃあどうしていくかといったら、やっぱりそういう地域の人材をね、アイヌ語に長けている方をどう利用していくかということが学校教育の中に、入れていくことが非常に大事じゃないかということで、この辺の近くでは当然のことながら、この番組このあれはですね、企画している四郎さんもそうですし、関根さんもそうですし、そういう方々をですね中心しながら、学校教育の中に、いかに取り入れていくかということでは今僕自身も暗中模索してますし、なんとか私が、学校教育を去る前に、位置づけていきたいなというふうに思っております。
はい、はい、先ほどですねアイヌ語の未来を考えるというシンポジウムの件についてちょっと説明させていただきますが、1月31日北海道大学の学術交流会館で千葉大学と北海道アイヌ先住民研究センター、そしてビラトリ町教育委員会、それとビラトリ町立二風谷アイヌ文化博物館の4社の共催でですね行われたシンポジウムです。そして翌日2月1日には猿川歴史館で同じ内容でアイヌ語の未来を考えるというシンポジウムが開かれてまして、その話での内容だったんですね。してその中で、千葉大学の中川博史という教授が、アイヌ語の現状というようなお話、そして、関根健二さんが、ビラトリ町の博物館に残っているテープの聞き起こしに関する現状と、そして私がですねその猿アイヌ、猿っていうのは猿川の猿っていうんですけども、猿川地域のアイヌの交渉文芸ということで、私の父カイノシュールが実はその音声を録音している関係で、話をさせていただいたんですね。そういうようなことで、その教育の中ではなかなか難しいということなんですが、あと1点だけアイヌ語の復興ということを考える点ではですねどうしたらいいかということで、まず、アラさんから口火を切っていただきました。はい、アイヌ語の復興どうすればいいか。
すごいテーマが来ましたけども。そうですね。実際に僕は、アイヌの、なんていうんですか、民族でもないですし、その教育に関わってるところでもないですけれども、こうやって、ピパウシーというミニ FM に関わらせていただくことによって、アイヌの文化とか言葉っていうのを知っていくことが、ちょっとずつですけども、できるようになっている環境にいて、アイヌ語の復興っていったところで、やっぱりもちろん学校の授業で取り入れるっていうところが一番、手っ取り早いという言葉があれなんですけども、やはり英語とか普通の日本語とかと同じように教えていく、覚えていくっていうことが一番早いのかなという気はしますね。で、今それに関連しているような取り組みで、このビラトリ町ではマオリ族のテアタランギ法という言葉を学ぶ、言語を発声として学んでいくという方法を取り入れながら今やっているというところで、そういうのがやっぱりちょっとずつこう実っていくといいんじゃないかなというふうに思いますし、あとは先ほど千葉先生のお話にもあったんですけども、やっぱり音声教材聞いて、使えるものが残っているっていうところで、通常今の英語でもスピードラーニングとか流行ってますけども、やっぱり聞いて馴染みを持つというか身に染み込ませるっていうのは、言葉を学ぶ上ではすごくやっぱり重要なことなのかなと個人的にも思うので、もっとこう聞ける環境、触れられる環境っていうのは、やっぱりそういう意味では先ほどのアイヌ語を考えるという講演会でもお話があったんですが、実際に聞き起こして文字で読めるようにするのはもちろんなんですけども、その前に何でもいいからというと乱暴かもしれないですが、聞けるようにして実際に触れる、見聞きするっていうところをまず先に作ってしまった方がいいんじゃないかな、抵抗が少なくなるんじゃないかなと思うんですよね。 実際僕も今の英語ちょっと覚えたいなと思って、目に見えるところで、わかるところのものはできるだけ英語に、例えばスマートフォンは今無理なんですけど、ガラケーを使ってた時は、ガラケーのその表示を英語にしたりとかして、抵抗がなくなるように、英語見ると難しいなとか思っちゃうので、そういう抵抗がなくなるように、工夫をしていたので、アイヌ語に関しても、まず、ちょっとずつ知られてきてはいるにしても、やはり、抵抗がなくなる、毎回聞くなとか、いつでもどこでも目にするなっていうところから入っていって、じゃあ実際に音を聞こうと思ったら、なんか意味わかんないけど音は聞けるだとか、っていうふうにしていくと、馴染みが出て、そこからちょっとずつこう興味を持って広がっていくんじゃないかなという気はしますね。はい。
はい。私はですね、このアイヌ語の復興っていうのはやっぱり、自治体、そして都道府県、そして国と、そういう、こう、範囲がだんだん広くなっていけばなるほど、そのスピードが速くなると思うんですよね、でもその前にまず学校教育の中でその先ほど千葉先生がおっしゃってたようにね、そのいろいろなコマを使って地域の文化という形でまずやっていくっていうのも一つの手かなと思ってるんです。復興さえできればいいわけだから、どういう手を使ってでもぜひやってほしいなと思ってます。はい、それではどうぞ。復興について
なんか最初にこう教員が喋るとすごい硬い感じがあるので申し訳ない感じなんです。
いやいや、
そうですね、千葉先生おっしゃったようにカリキュラム化は必要かなと思うので、ぜひ二部省だけでなくてですね、ビラトリ長としてやれればすごく、
ね、
ビラトリがリードしていくぞぐらいな、白老に施設作られるから ビラトリは文化面でリードしちゃうぞみたいな、
いや可能性ありますよね。
そうですね、長で、今小学校でアイヌ文化の学習してない学校はないので、ちょっと中学校がね課題っていうかね、時間もいろいろ制約されて苦しいところですけど、でもビラトリ長でこう積み重ねて義務教育の中である程度触れられるみたいな環境が作られたらすごくいいなと思ってて、やっぱ子どもですよね、大人が新しいことを覚えるよりも子どもの方が絶対早いので、茅野茂さんが親子のアイヌ語教室とか子どものアイヌ語教室っていうところをやろうっていう、そのなんていうかアイディアっていうかね、発想が本当にその通りだなと思うので、はい、ね、頑張っていきましょうね、千葉先生。
はい、じゃあ最後に一言、千葉先生どうぞ。
ですね、やっぱり学校教育っていうのは障害学習教育にどうつなげていくかっていうのが目的なので、やっぱりアイヌ語をですね、学校教育の中に入れていくっていうのはやっぱりスキルアップのため のアイヌ語をここの中に入れるっていうのはやっぱりそれは逆に言うと、なんていうのかな、それが無理を生じて、それが嫌いになってしまうということが懸念されるので、そうじゃなくって、アイヌ語に親しむ、そして文その中で文化を覚えていくということをメインテーマにしながら、学校教育の中に入れていくというのがやっぱり一番大事じゃないかなというふうに思ってるんですね。だからそういう意味で今フリーになってきているその総合的な、先ほど言った学習の時間というのが70時間ありますのでね、それをどうやって活用していくかというのが我々の大きな課題です。それは実際に二部谷小学校の職員会議の中でも僕も提言してるんですよ。どうやってアイヌ語文化をね、発祥の地である二部谷でね、どう取り入れていくんだということをね、やっぱり考えてもらいたいということを僕も言っていますので、そういう意味でやっぱりこのビラトリ町の小学校の中ではやっぱり二部谷小学校がアイヌ文化を取り入れていくための一つのキーパーソンになっていくんじゃないかなというふうに僕は思ってますので、そういう意味で頑張っていきたいというふうに思っております。以上です。すみません。
はい、ワイワイガイガイのコーナーでした。本日のテーマはアイヌ語を考えるということでお送りいたしました。ありがとうございました。
どうも失礼しました。
私 FM ピパウシ編成局長の茅野史郎です。今日はですね、いわゆるイスラム国と呼ばれている国での、日本人人質殺害事件、後藤健二さんという方が殺されたということで大変問題になっているわけですけども、このことをテーマにですね、ちょっとお話をさせていただきます。このイスラム国という国自体はなぜ現在このように勢力を持っているのかということを考えますと、実はイラクにおいてですね、1968年にクーデターが起こり、フセインという方が 副大統領になっているわけですね。そして1979年にこのフセイン大統領が誕生し、1980年にイランとイラクの戦争が始まります。で、その戦争が始まった時にですね、イランに、力を与えてはいけないというアメリカの思惑のもとに、イラクに肩入れをしたわけですね、アメリカは。そしてイラクが、肩入れをした結果、イランは、停戦を受け入れると。いうことになったわけです。そして1984年にアメリカとイランでは国交が回復して援助を受けるようになります。しかし1988年に、ちょっと時代がちょっと前後しましたけど、イランとイラクの戦争が終結したのが実は1988年。しかし、イランとイラクの戦争が終結した後にですね、イラクはクウェートを占領するんですね。これが1990年です。ですから、クウェートを侵略したことによってアメリカやその他の国は石油の権益を考える上で、このイラクというのはですね、ちょっと自分たちには不都合だということで、ブッシュ大統領、お父さんのブッシュ大統領です。その時にクウェート侵攻に、アメリカ軍は賛成、クウェートを侵攻してきたイラクを叩くためにアメリカその他の国が参戦するということで、クウェートを占領されたのを解放したということがありました。そして2003年にですね、こうイラク戦争が起こります。これはどういうことかと言いますと、2003年にですね、イラクというのは大量破壊兵器を持っているということを理由にですね、国連の決議を得ることなくアメリカ政府は単独でですね、このイラクを攻撃します。しかしながら、その大量破壊兵器と言われている、例えば核兵器であるとか、そういうものっていうのは実は発見されなかったんですね。ですからこれはもう後で検証はされたわけですけれども、イラクを攻めるために、理由をつけてですね、アメリカは攻めていったということなわけです。で、その結果どうなったかというと、このサダム・フセインは、大統領を失脚し、イラクという国は、独裁国家だということで、民主化をしようとアメリカは考えていたわけですが、アメリカの思惑通りにはならないわけですね。で、その結果どうなったかというと、イラクという国はもう国として、崩壊してしまうわけです。で、その結果、その、イラクを倒して新しい国を作ったときに、軍隊やですね、その他の組織を全部解体してですね、その、軍人なども全部、失業させてしまったわけですね。実はそういう人たちが反政府の団体となって、アルカイダというふうになって、そのアルカイダの流れとは100% つながっているわけではないですけれども、この今、イスラム国と言われている、これは国連できちっと国として認めている国ではないので、いわゆるイスラム国と呼んで、日本ではアシルというふうに呼ぼうというふうに今、現在議論されていますけれども、その国が、結局ですね、アメリカが取った方策が失敗したがために、その反政府、の団体が力を合わせて、現在に至っているということなわけです。ですから、後藤健二さんという方が、ジャーナリストでですね、 現在そのイスラム国と言われている、またシリアにおいてもそのイスラム国と言われている過激派というのかテロリストの集団が勢力を持っているわけですけども、そういうことをさせたのは実はアメリカだということなんですね。これは誰も、まあ、きちっと調べればいろいろ書いてあるんですけども、明確に示されてないわけですね。で、アメリカ合衆国っていうのはなぜイラクとかクウェートとかイランとかそういうところに目を向けているかというと、実は石油なわけです。で、なんとイラクにはですね、石油の埋蔵量の 60% ぐらいはあるそうですね。ただこれは全く組み出されていないわけですから、それを組めばどれだけのお金になるかわからないという、そういう地理的な状況もあって、アメリカは軍事介入をするわけです。で、私は思うんですけれども、このイスラムという国は、その、独自の宗教、または独自の価値観、そういうものがあって、成立している地域でありますから、アメリカのですね、価値観でもって、自分たちの言うことが 100% 正しいというようなことで、価値観の押し付けによっては絶対無理だろうと私は考えています。ですから、その国にあった、その民主国家ができることを私は望んでいますけれども、アメリカが介入して、イラクという国を壊滅させた結果、こういうイスラム国と言われている人たちが台頭してくるわけですからね。これはもう大変なことだと私は思っています。で、そのお金もどうやってるのかって言ったら、どうも石油を売ってるらしいですね。あと石油を売ってたり、あと人質をですね、盾に身代金を要求したりとか、そういうことをやったり、あと敵のですね、戦車だとか、機関銃だとかを奪って、それを使っているというようなことですので、これはやっぱり、国連やその他、周りの国がですね、このイスラム国という国が力を持って、非合法、そして暴力的なことを行わないようにすることを、働きかけなきゃいけないだろうというふうに思っております。今日は、イスラム国での日本人人質殺害事件についてお話しさせていただきましたが、こういう状況を作り出したのはアメリカ合衆国に責任の一端があるということをもって私のお話とさせていただきます。はい、ありがとうございました。
茅野茂、二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。また、2013年8月には、茅野茂顕彰コーナーを新設し、リニューアルオープンしました。茅野茂二谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを、同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂二谷アイヌ資料館でご検索ください。カムイユからの紹介コーナーです。本日は、モユッキムンカムイ、ムジナとクマをお送りします。平賀里もさん語りにより、1965年昭和40年9月20日に録音された音源です。どうぞお聞きください。
トロロフンポはこれかし、トロロフンポくんねへね、トロロフンポとかぺね、トロロフンポセトルセセカ、トロロフンポケストアンコロ、トロロフンポケスパアンコロ、トロロフンポおかんあいね、トロロフンポしねあんとた、トロロフンポかしわれたるぱしめべうけ、トロロフンポへさしはとろろふんぽしきるるとろろふんぽいたかべねおかひとろろふんぽいんかるくすとろろふんぽたねあなねとろろふんぽいぬくりあんなとろろふんぽあいぬおるのまらっとねあんるすいなふすこいくんとろろふんぽあうならえとろろふんぽあしりいくんとろろふんぽそいならえとろろふんぽやっねたんとね、こたんころにすぱぽうたり、とろろふんぽ、えきねのいね、とろろふんぽ、いんからんくす、とろろふんぽ、あこまらっとねくすねな、とろろふんぽ、せこりたく、とろろふんぽ、きひくす、とろろふんぽ、ほすこいくま、あうならえ、あしりくま、そいならえ、とろろふんぽ、きろがわ、えそいねわ、ふますます、とろろふんぽ、キャクサこれかし、ほしきのそいね、いよすえそいねは、え、あにか、こたのるん、こたのるころたれうん、まらっとね、あのうとらあんまきくすねな、とろろふんぽ、ピルカのおりぱっくにらむ、とろろふんぽ、かむゆち、いえねうさんなんこんな、とろろふんぽ、あこれかし、とろろふんぽ、いかすぱおって、とろろふんぽ、ほしきそいねあくすかした、あいろしきろしきかねいね、何すまうね、足のまこおさ、これかしすこやいのあんこすけせあんぱくさ、足のまか。あいちょっちゃいね、ぴとしんね、かむいしんね、おいくしたとろろふんぽ、あるっこさんぱとろろふんぽ、おろわのこたんころうたとろろふんぽ、いかちくしてとろろふんぽ、あこれかしとらのこたのないよさってとろろふんぽ、おろわのとろろふんぽ、あこれかしとろろふんぽ、あぺとくたあれ、さまたあんやれ、とろろふんぽ、かむいふうち、とろろふんぽ、みなとら、とろろふんぽ、いわんこそんで、おぱねれ、うこえくっこ、とろろふんぽ、かねくわ、しのやくわ、えててかね、とろろふんぽ、おろわのうえねうさら、これかしとらのきろかいね、とろろふんぽ、あこれかしえねいたき、とろろふんぽ、あころぺる。いきゃあしらあかみひかあいこぷんぱきるぷふかとろろふんぽあいこぷんぱぷねなとろろふんぽいきゃぽんのぽかえけんまねやとろろふんぽあいとらはほしぴゃんかいあいかぷなんこんなとろろふんぽいてきえあきるぷふあいこぷんぱやっかいてきええるしやっかいてきえあにしこりいかすぱおってとろろふんぽきころかなころかとろろふんぽえあしりぴるかそなぴしとねちき、かむねちき、チェプねちき、ぴるかひけとろろふんぽ、ぷくねそなぴ、あいこぷんぱとろろふんぽ、べんかすのとろろふんぽ、あえるすいくすとろろふんぽ、ぽんのきるぷあけんあくすはこれかしとろろふんぽ、いこいきはべとろろふんぽ、たねあなねとろろふんぽ、いとらはほしっぱんかいあいかぽあししねえなとろろふんぽすこらがんこりいこいきいのらあこれかしあしりいなおしけしとしけとろろふんぽいあいしけかぬかるかねとろろふんぽいほっぱはあるぱんあとらこしなこそかむよちいこいきあべなにえいあいきるぷええわたねあなくねえほしびけあいかぽころあぱさむんかむいねあいからえあねあなくめのこえねくすあぱさんぐむいかむいね、あいからしりえなに、あいぬ、いこにしえるまくえぷんきね、かむいね、あいからはぱさんたあいあぬくすねな、あいぬいこね、あいぬいこに、えいこいんからかむいね、えあねえやいかむいとろろふんぽねなんこんなとろろふんぽねれなんこんなとろろふんぽしからわんこ、あこれかしをかけたあいきしまひなら、あぱさんぐむかむいね、あいからはえねかむいうちいえいねくす、ねの、あいぬいこに、いこにせるまく、あいぷんきねは、いらんまかか、いこに、ぴりかぱんくにひ、あいえこ、あいこぷんきね、かむい、あねるべねえせこ。もうゆくよ。ぽんもゆくねあかい。
それでは内容について少しご紹介します。このカムイユカラはムジナのカムイ神が語ったお話です。すっかり年を取ってしまったおじいさんの熊神が若返るためにアイヌの村に行くというので、私ムジナも一緒に行くことにしました。アイヌのところへ行くとたくさんのごちそうが出されるけれど決して食べてはいけないよとおじいさん熊神から言い聞かされていたことも忘れて、私ムジナは美味しそうなムジナの脂身を少しだけ舐めてしまいました。するとおじいさんは私を叱り、たくさんのお土産を背負って一人で神の国へ帰って行ってしまったのです。神々の掟を守らなかったばっかりに神の国に戻れなくなった私はアイヌの村に残り、人間の病気を治すことを仕事として暮らしているのだよと小さなムジナ神が語ったというお話でした。熊のおじいさんが何年も炉端に寝ていて、体の上から白い灰が雪崩のように落ちるという表現は実に雰囲気が出ています。また若返りのためにアイヌの村に出かけていくというのはアイヌの自然観、死生観に基づいているというお話でした。以上でカムイユカラの紹介コーナーを終わります。
ハローエブリバディ、リスナーの皆さん、大変大変、本当に大変お待たせしました。ニュータニ小学校だよりの時間が来ました。パーソナリティは、毎度、千葉ちゃんこと、ニュータニ小学校の千葉辰美です。よろしくお願いいたします。ということでですね、今日は、ニュータニ小学校だよりですが、久しぶりにスタジオからの、このコーナーを紹介いたします。ということでですね、多少いつもよりも緊張気味なんですけれども、現在ですね、学校ではですね、年度末を迎えて、ニブタニ小学校もですね、だけではニブタニ小学校だけではなくて、学校すべてがですね、年度末反省会議だとか新年度会議の、真っ最中ではないかと思います。でですね、子どもたちはっていうと、卒業式や6年生を送る会などですね、一生懸命そういう準備とか練習など一生懸命取り組んでいると思います。で、今日はですね、このニブタニ小学校だよりの中でですね、どんなことを紹介したいかというとですね、今回1月の学校だよりですね、私の方でいつも原稿を書いているんですけども、今21世紀に求められる児童について、ちょっと載せた記事があってですね、それが地域の方からも予想以上に反響が、あったものですから、そういうことでどういうことを書いたかというと、今の子どもたちにですね、夢や目標を持ってですね、学校生活を送るべきであるというようなことを書いたんですね。要するにキャリア教育の重要性、これをですね、訴えた文をですね、書かせていただいたんですが、そういった中で、今回ですね、5、6年生の方でもその夢やですね、目標に対する、考え方を、こう伝えるですね、授業を行った、たまたま行っていたので、そういうことでその担任の先生がですね、こういうような子どもたちは夢や目標を持ってですね、今考えていますよというようなことを今回はですね、皆さん方、リスナーの皆さん方にですね、紹介したいというふうに思います。でその人たち一人一人の原稿を見ますとですね、とても素晴らしい考え方を持っているので、しっかりとお聞き願いたいなというふうに思っていました。ですね、まずは一人の子供なんですが、こういうような夢を、描いていました。私の夢は警察官になり、この世の中を 安心安全な生活を送れるような形に変えていきたいというふうに思っていますと、いうことなんですね。そういうようなことで、今ですね、突然的に終了してくださいっていうので出たので、いや、どうしようかなと思ったんですけれど、あとまた3分ありますので、ゆっくり紹介させていただきます。こういうハプニングが生放送ですと付き物なんですね。そういうようなことで、まあ、そういう安心安全なですね、生活を、送れるように、いうようなことを、書いてくれていました。本当にそうですね、つい何日か前に、この、小学校5年生の子供がですね、殺害されるという、本当に私もね、一教員としてですね、本当にもう胸がもう痛まれるような思いの事件が起きています。本当にこの子がですね、こういうように安心安全な生活を送れるように、頑張って警察官になってもらいたい、本当にやってもらいたいというふうに僕は思っております。で、最終的にですね、高校では、この子剣道やってる子なので、インターハイや、そういうところに出てですね、全国制覇したいと、素晴らしい夢ですよね。そういうようなことで、そういうようなことを書いていただいております。それとですね、もう一つですね、私がですね、こういうようなことを書いている子どももおりました。夢は、持って成し遂げるもので、目標は立て続けることだというふうに思っていますと。一つ成し遂げたらまたもう一つ、またそしてもう一つというふうに増やしていくことができると。で、目標は自分の人生の一つ一つの道しるべだと思いますと。いや、本当にですね、その通りでございますというふうにですね、私、校長としてですね、こう教えられた、子供に教えられるってことはまさにこのことだと思うんですよね。そういうようなことで、まあ、心がですね、洗い流されるようなことをですね、子供に教えていただいております。それからですね、もう一つ、私は美容師になりたいですというようなことで、勉強をたくさんしてですね、美容師の資格を取って、世の中の人のためにですね、少しでもこう明るく、こう頑張れるように、美容師になりたいですというふうに紹介してくれた方もおります。そういうようなことで今日ですね、その一端をですね、紹介させていただきましたけれども、とってもですね、こういうような、大きな夢をですね、描いているということで、私もほっと一安心しているんですが、学校教育の中ではですね、こういう子どもたち一人一人に考える力をしっかりと身につけさせて、夢をですね、実現して大きく羽ばたいていってもらいたいというふうに考えています。本当に、英語で言うと I hope dreams come true ということで、この3月のですね、二部谷小学校代理のことをちょっと宣伝させていただきたいと思いますが、この4名の方をですね、スタジオにですね、招いて卒業前に私と、トークをしたいというふうに思っています。卒業する4名の、児童からどんな話が聞けるか、本当に楽しみにしています。では、そういうことで今日はこの辺で失礼いたします。リスナーの皆さん、 See you next month。
第166回目の最後のコーナーとなります。本日はですね、ワイワイガヤガヤ、そして私がイスラム国での日本人人質殺害事件について、 それと亀湯からの紹介コーナー、そして、千葉校長から二二谷小学校代理ということでお送りしてきましたが、番組の中で言い足りなかったことなどがございましたらですね、まず言っていただきたいと思います。まず千石さんどうぞ。
はい、言い忘れた。
あ、そうだね。
はい、アイヌ語を考えるっていうコーナー今日ありまして、なんか長々喋っちゃって申し訳なかったんですが、それで言い忘れたんですけれども、あの大人も、アイヌ語に触れれるということで漫画が今いろいろ出ていて、でアイヌの文化すごい学ぶのにいいなっていう漫画が集英社からこの1月2月に刊行されています。ゴールデンカムイというタイトルで、北海道出身の作家さんが書いている漫画です。まだ連載中なので続きがどうなるか分かりませんが、ぜひお手に取ってみていただければと思います。
はい、ありがとうございます。それでは次、千葉校長先生ですけども、先ほどちょっと小学校代理の入り方と出方がこう英語でやってましたけども、
はい、
それはなんか心境の変化でもありましたか？
いえいえ、別にそういう心境の変化というのはないんですが、少しでもこう楽しんでいただければというふうに思って、リスナーにですね、受けるような形で今日は入ってみました。
なるほど。はい。小学校代理でいろいろ卒業生の夢というようなことをお話しいただいたんですけども、次回の放送では卒業生がこのスタジオに直接来て、先ほどの夢、その他を語ってもらえるということですよね。
はい、そうです。
楽しみですね。
そうですね。来月楽しみですね。はい、子どもたちは前回の放送の時にもお話ししたんですけれども、二二谷小学校の5、6年生がですね、社会体験というやつでしょうかね。
はい、
そのことでこの FM ピカウシのこのスタジオを見学してですね、勉強していきました。来月はちょっと楽しみにしております。はい、はい、それでは FM ピカウシからのお知らせを千石さんからお願いします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二二谷放送愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で録音により同じ週の土曜日に放送をしています。また FM ワイワイが配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。他には録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送され、インターネットラジオでも聞くことができます。同じく録音により恵庭市の FM いい庭では毎週土曜に放送されています。さらに FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ鳥町二二谷、二二谷子ども図書館宛、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ、第166回目の放送もお別れとなります。今日はですね、いろいろお送りしたんですけども、アイヌ語を考えるということでいろいろお話しさせていただいたんですけども、いずれにしろ地域の文化という形で捉えてですね、アイヌ語をぜひ復興していきたいと、このように考えております。次回は3月8日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
Pia, 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 P